地方の放送局は、東京が作って全国にネットしている予算も潤沢で、出演者も、なんだろうな、こう、腕がいい、有名人とか、面白トークで、今まさに乗ってる人みたいなものがやっている番組をネットしていても、そういうネットしている番組よりも、自社で作ってる番組をものすごく大事にするし、そっちを優先するっていうところもわかるんですよね。エリアで聞いてる人に向けてだからそれで間違ってないし、そうあるべきだと思うんですけれども、このね、春の改編に私宮川雅が担当するラジオ番組のネットが終わったり、始まったり、番組そのものが終わったり、別の番組が始まったりなんていうことが、この改編でね、僕あったんですけれども、おそらく、編成している側のラジオ局の人っていうのは、まあ別に、まあまあ時期は時期だからね、みたいな。ナイター始まるから、まあじゃあ今回これもうおしまいで、さよなら、みたいな。で、そうなるとね、今回でこの番組はね、一旦終了となりますみたいなことを、局のアナウンサーがね、一言ナレーションでぶら下げで作ってくれるなんていうことをね、してくれる放送局っていうのはまあ本当に少ないから、突然俺は、終わったことになるわけですよ。で、もうネットがね、今、当たり前のようになってるから、ツイッターで宮川まさるでローマ字で検索すればすぐ僕出てくるし、LINE も宮川まさるでもう僕ですから、捕まえやすいわけですよね、リスナーの人は。で、あえてそういうところに自分の身を置いて、話しかけられやすくしてるっていうところももちろんあるんですけれども、タレントぶりたくないっていうこともあるんですけれども、よく怒られるんですよね。あんたは最終回に今日でお別れとなります。今までどうもありがとうございました。さようならぐらい言えないのかと。なんで急にいなくなるんだと。ふざけんなみたいな、そういう人がいるんですよね。ただ、喋ってる側は、ネットが一個終わるとか、ここでこの回が放送できないっていうのが、ものすごい嫌だったりするんですよね。これね、わがままなのかなって思うんだけど、いや、番組制作者としては、出演者としてはそういう気分でいいでしょって思うよね。これが放送されずに、いきなりネット終わっちゃうんだ。あ、残念だな、みたいなね。すごいあるんですよね。で、裏を返すと、一曲ネット増えるだけで、よっしゃー超嬉しいんだよね。もうね、わかんないでしょうけれど、みんなそうだからね。例えばですよ、モテモテの、スポーツ万能のね、2枚目のイケメンが、バレンタインデーにチョコをあげる。あ、どうもありがとう。サンキューね。とかって。軽く、ありがとうね。って言ってるだけだけど、実は心の中では、よっしゃ、もらったって絶対思ってますから。ね、俺も、もう今回は引きこもごもでしたね。うん、なんだ引きこもごもって、たった一人で引きこもごもって言い方おかしいだろ。一個ね、長くやってた番組終わって、で、それによって、その番組がネットされてた曲はお別れになるわけですよ。あーっつってもう俺の声がそこでね、ならないんだって思うと、結構悲しいなとかね。で、バイク乗れるようになったんだからね、放送局ね、ご挨拶に行って、いつもネットしていただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。みたいな、放送局の方々にね、挨拶させていただきたいんで、まあね、おそらく半分以上迷惑がられると思うんですけど、まあ何来てんだよ、みたいな。いいんだよ、来なくてお前ネットなんだからよ、みたいな。そんなね、気持ちはわかるんですよ。放送局によっては本当にね、忙しそうにしてるから、ネットの人に挨拶なんかめんどくさくてしょうがない。来んじゃねえよ、みたいな。ねえ。だって普通にね、呼びつけててもデリヘル嬢みたいにしかね、扱われないようなね、感覚に出演者が陥るようなところもいくつかあるわけですから、それはそれは迷惑かもしれないですけど、ただまあね、僕としては、で、ねえ、やっぱ、流していただいてるわけですからね、お礼を伝えたいっていうのもあるし、生でこういうとこ来てみましたと、これを聞いてる皆さんがどういう生活を、どういうところで、どういう景色 の中で聞かれているのかを、少しでも知りたくて来てみました、みたいな、そういうことはね、トゥーマッチかもしれないけど、いわゆるだから何なんでしょうかね、遊びで付き合ってる女と、そいつと結婚したいと思ってる男ぐらい、温度差があるとは思うんですよ。だけど、そういうのはあると思うんですよね。さておき、宮川勝の松ぼっくり王国、ネットしていただけているところは継続してこれからもよろしくお願いします。初めてのところはですね、もしかしたら今日かもしれませんが、今日からかもしれませんが、一つよろしくお願いしますという、そういう具合でございます。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。あいつ若い頃俺が面倒見てやってたんだ。人が気にかけている人を世話してやっていたという自慢話は低俗とはいえ感心してしまいがち。テレビなどで話題の人との関係性を吹聴して人から一目置かれたい。どういう嘘を吹聴しようか。はい、よっきゅん。安藤美希の子供の父親、俺なんだぜ。まあ一目置かれますよ。そりゃ置かれますよ。ねえ、誰なんだろうねっていう話にもなってるし、言いませんっていうふうにもなってるし。でね、あれだけ美しいアスリートの、ねえ、だって、パートナーってことになるわけですから、それはそれは、えっていうふうに思うからね。一目置かれることは間違いない。ラジオネームアダンソン。実は、千葉吉兆の女将に囁かせていたの俺なんだ。女将と二人羽織してアドバイスしてたの。つまり、息子は囁きの囁きを喋ってたってわけ。あんま一目置かないですね、これはね。三十六太郎。サムラゴーチ守と同じ美容室に通ってんだよね、俺。挨拶程度の世間話はするけどね。あんま一目置かれないですね。中新田鈴雄。高木復興大臣。あいつのためにパンツを盗んでやったのは俺だぜ。一目置かれないですよ。高木を守ってることになっちゃうだろう。お前が犯人ってことになっちゃうだろうよ。ハンサム101号。俺、リコニャン先生に、君はすっぴんでも可愛いよって言ってあげたことがあるから、彼女は警察に捕まった時に、すっぴんだったんだよな。 っぴんが問題になっちゃってんだよね。あれだから目がパッチリしてる人だから、美人に作りやすい顔だから、で逆に目がパッチリしてるからこそ、ちょっとうんっていう風になったら、劣化してるように見えちゃうっていう、かわいそうなだけの話で、すっぴんがひどいっていう言い方じゃなくて、化粧がうまいっていう言い方をして差し上げるべきだと思うよ。まあね、悪いことしてるんだとしたらダメだけど、ね、美人ではあると思うんだけど、そうではないのかな。八五郎さん。俺が昔バーテンだった頃、店に若い二人組がやってきたんだよ。そいつらの話が面白かったから、俺はそいつらに外国のちょっと珍しい酒をおごってやったんだよ。そしたら店にちょくちょく来るようになってさ、数年後にはお笑いコンビとして有名になったんだよ。その酒の名前が、バカルディ。そうさ、俺がサマーズの前のコンビ名、バカルディの由来なんだぜ。こういうのはバラすの結構ありますね。まあまあ、これはまあ、八五郎さん嘘かも、嘘っていうかまあ、作りで書いてるだろうけど、この手のやつはいっぱいあるものね。吉本のね、芸人さんに、大麻売ってたのは俺だっていうふうなことを、言って、それが雑誌に載って問題になったりとか、まあS マップっていうグループのね、N 海くんっていう人が、なんですかね、こう、妊娠を中絶させたみたいな話のやり取りを録音して、それをね、ネットで公開した雑誌っていうのもありましたし、まあ、生々しかったよね。あと、野球のイチローが、人妻に、チンポコ、愛撫をね、してもらっていたっていうね、それを告白した人妻がいて、お金はこれだけもらいましたみたいな。で、こういう言い方で、その行為のことを彼は呼んでいましたみたいなことがね、なんか女性誌に出てたりとかして、いや、わかんないですよ。どこまでが本当なのかわからないけれど、暴露する人というのは出てくるものみたいです。ディアマンテユイカ。ピースの又吉直樹に太宰治好きを売りにしろってアドバイスしたの実は俺なんだよ。まさか芥川賞作家になるとは思わなかったけどね。でももう芥川賞受賞と同時に芸人さんの間では小説のモデルは俺だと言い張る人がもう何人も出てきたっていう、すごい面白い話です。映画化になった時にやるのは俺だっていう、もうね、映画化になること前提で俺だ俺だって、もう映画化が決まってるわけではない作品の主役の座を奪い合っているっていう話も聞いたことあって、面白いなと思ったね。鶴見の海坊主。ソフトバンクの孫会長ってさ、子供の頃から苗字のせいであだ名が悟空だったんだよね。悩んでた時に俺が、悟空は正義の味方だから正義と書いて正義って名乗ればってアドバイスしたら、改名してあっという間に億万長者よ。だいたいね、この人頭悪いですよ。孫正義億万長者っていうくくりで、お金持ちだから偉いっていうくくりになってること自体がもうなんか違うじゃないですか。ね、億万長者になりたくて孫正義は今まで仕事をしてきたわけではないですからね。いろいろと世の中のことを考えて、ビジネスというものを企業を大きくするということを、人間の幸せは企業努力によるって得られる人工的なものでもあるんだっていうことを体現しようとしているものすごい分厚い、なんだろう、志がねあるような気がするもんね。中地。カルガモの親子がマスコミ向けのコースを歩くように調教したのは俺なんだよね。ディアマンテユイカ。俺がハーバードにいた頃、同じ寮にビル・ゲイツがいて、よくポーカーをしたもんだ。もっともあんまり弱いんで、人間とやる前にコンピューターと練習しろってアドバイスしてやったんだけどね。スッポンネーム豚と真珠51歳 A 型。俺がさかなクンに、クロダイの幼魚はチンチンなんだよって教えてやったんだよ。八五郎。 アンタッチャブルのザキヤマっているだろ。あれうちのクリーニング屋の常連なんだぜ。だからあいつは俺のアイロン掛けした白シャツを着て M1 優勝だぜ。すげえだろ。これはでもいるだろうな。もう本当にいるだろうな。江本明さんが僕が20代の頃に子猫の部屋っていう、岸本佳代子さんのゲストトーク番組のアシスタントを江本さんがやってて、江本さんは朴訥としたキャラクターの強い俳優さんとして、もうその時は人気者になってたんだけど、そこで思いっきり刈り上げた髪型で、親父なのにアシスタントをやるっていうのがまあすごい面白かったんでね。そっからね、もう誰もが認める俳優にね、なっていきましたし、僕も22歳の時に蒲田行進曲で見ていた江本さんが、舞台では蒲田の安は江本さんだったんでね、東京乾電池に日高舞台照明の日高さんっていう人に呼ばれて、お宮川、若手いねえからちょっと来いっつって、近藤義政と俺とが何人かが集められて行ったんだよね。江本明本物だって思ってもう感動したのを覚えてますけれど、その江本さんが、借り上げてた下北沢の床屋っていうところに借り上げに僕は行ってて、いやね、僕ね、エモちゃんのね、刈り上げ俺がやってたんだよね、つって、親父がずっと言ってたもんね。今最近来ないな、何やってんのかな、とかって言ってね。ね、でもあの人よく来るよ、つって、六角くんって知ってる？扉座っていう劇団の。で、それが30年前ですね。六角くんって知ってる？っていう、その床屋の親父が言ってたのは、六角誠二さんなんですけどね。まあ、だから今思うとね、あの時の下北沢っていうのは芸能人だらけだったんじゃなかろうかっていう、そういう気もします。というわけで今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお祭り王国へ。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。ディアマンテユイカ。俺が子供の頃は見頃食べ頃笑い頃ってテレビ番組を毎週見てたな。休み時間にクラスの友達と電線音頭をよく踊ってた。これ五郎丸だから五郎から撮ってる。見頃食べ頃笑い頃って五郎がいっぱい入ってるってこう選んでるだけで、世代も全然違うから言いそうでもないセリフです。これはラジオネームよっきゅん。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。もちろん風俗ではチロー丸って偽名を使ってますよ。言わないでしょ。言うわけないでしょ。風俗とか行かないですから。ね、考えてみてくださいよ。五郎丸ですよ、五郎丸。分かってますね。大体ね、武田鉄矢さんがキャバクラとか行くと、でね、太ももちょっと触ろうとして、うわーいってふざけて、膝に手乗せただけで、先生がそんなことしちゃダメでしょって言われちゃうっていう。そういうのと同じレベルだと思いますよ、五郎丸さんは。ねえ、五郎丸さん、立ちションもできないし、酔っ払ってちょっと、なんか駅のホームの隅でゲロ吐いちゃうとか、そんなこともできないからね、絶対ね。ディアマンテユイカ。五郎丸が言いそうで言わないセリフ。俺、雷って好きなんだよね。だって、ゴロゴロ、音がするだろ。ディアマンテユイカ同じく。俺の車のナンバーは560。だって五郎丸って読めるだろ。今気づいたけど、これが本当の語呂合わせか。全然言わないですよ。回文のコーナー。わかんないです。こんなコーナー募集してないんだけど、来たので紹介します。川崎市竹チン。間違えた。押し間違えた。ラジオネームだけでがっかりされたら嫌だよね。竹チン。イタリアで 紳士でありたい。
パパかっこいい。
イタリアで紳士でありたい。素晴らしいじゃないですか、タケチン。気にしすぎガール。ディアマンティヨイカ。暖かくなったと思ったら、また急に寒くなったり、春先は服装選びが大変ね。と言った後に、は、今の服装選びというのが、クソ選びって聞こえて、うんこ好きのスカトロ趣味の女って思われたらどうしよう。はい。ベッキーとゲスの極みが LINE でしそうなやりとり。ラジオネーム36太郎。ベッキー、私のせいで会社が潰れちゃうよ。ゲスの極み、もう脱ぐしかないかもしれないね。この乾いた笑い大好きだな。もう俺これしばらくこれ聞きたいので、もうちょっとね送ってもらいたい気もするな。サンミュージックからぶっ飛ばされそうになるまで。同じくラジオネーム36太郎。ベッキーとゲスの極みが LINE でしそうなやりとり。ベッキー、外に一歩も出られないよ、かっこ涙閉じかっこ。ゲスの極み、金髪にすれば本当の外人に見えるからバレないよ。まだありますよ。ベッキーとゲスの極みはここまでですが、ディスるマスオさんっていうのも ありましたね。ディスるマスオさんね、サザエさんのマスオさんが、陽気な驚いた感じで、すっごい、ディスってたり、嫌味を言ってたりしたら面白いんじゃなかろうかっていう、ディスるマスオさんボットっていう、アカウントがね、ツイッターであって面白いよっていう話をしたら、それを勝手に送ってくる人がいて、もう面白いから紹介します。ラジオネーム、アダンソン。タワーマンションの50階に住んでいると、2階の住民を見下ろすようになるのかい？別のコーナーでも使ってる。別にディスるマスオさんってコーナーないけど、送ってきてくれてるから勝手に使う。同じくディアマンテユイカ、ディスるマスオさん。オリンピックのための競技場なのに、聖火台を忘れていたのかい？これは本当ふざけんなって話ですよね。同じくディアマンテユイカ。サザエが働きに出たくても、タラちゃんを預かってくれる保育所がないのかい？いや、これは腹立つ話ですよ。すごい風刺入ってますよ、今日のディスルマスオさんは。本当にまだジジネタ絡みでマスオさんがディスっております。普段あんな汚いヤジを飛ばしている国会議員がネットに書き込むなら美しい日本語を使えって言うのかい？いいですね、ディアマンティユイからディスルマスオさん、かなりスパイシーで風刺が、こういうのをペーソスというのだろう。普通歌紹介いたしましょう。ディアマンテユイカ。宮川さん、お仕事ご苦労様です。宮川さんってご自分が年を取られたことによる衰えについて普段あまり口にされませんよね。伊集院光さんが老眼をカミングアウトされたり、爆笑問題のお二人が人の名前がすぐに出てこなくなったと話されているのと対照的です。普通のおっさんのように病気自慢をしろとは言いませんけれど、話をしないのには何か宮川さんなりの美学みたいなものがありなので、お持ちなのでしょうか。いや、そんなことないですよ。やってる時はずーっとやってましたよ。だから爆笑問題よりも、伊集院さんよりも年が上だから、もうちょっと前に言ってたんじゃないですかね。 もう老眼でひどいよとか、で、老眼っていうのは宝だねっていう話は散々ここでしましたし、近眼だと老眼は宝になってくる。近眼だと老眼を、になることによって、メガネを外して手元が見えるようになるので、メガネなくても、お風呂場でセリフを覚えたりできると。本を読んだりできる。新聞持ち込んでも蛇腹のカバーの上で広げて読むことができる。だから年を取るのは悪いことではないぞっていう話とかはよくしましたしね。あとまあ乾燥肌になって、ね、ポリポリ痒くなるようになっちゃったぜとかっていうのももちろんそうだし。あとはね、なんか人の名前忘れるとかそういうことはあんまないですね。で、動体視力の衰えも今まだあんま感じてないので、運転は。大丈夫ですし、まあ、もちろんありますよ。筋肉が硬くなってるから、滑舌は悪くなっているし、どんどんね。顎の取り回しがね、こう自由にね、もうなんか、全然動かなくなりましたね。ギターの早弾きができなくなっちゃったみたいな、そういう感覚とかもあるし。あとはね、まあ、そうですね。そんなに喋る時間がない、番組ばかりやってるからじゃないですか。ねえ、松ぼっくり王国もね、30分ですし、長いワイドとかやってるとね、喋る時間もあるだろうし。あとは根本的に自分が、オレオレ話をあまりしたくないっていう、いや、俺さ、みたいな、なんか、自慢話みたいなことっていうのは、なんだろうな、アイドル番組とかアーティスト番組とかでよくあるけど、聞いてる人全員が俺のファンみたいに勘違いしてるバカが喋ってるようなクソ番組いっぱいあるじゃないですか。ねえ、そんなこと言っちゃいけないけど、もうね、もうお前のファン以外も聞いてんだぞみたいな声優さんの番組とか、じゃもちろんメールはファンが書くから、ファンが聞いてるんだっていうふうに錯覚しちゃうのはわかるんだけど、メール書かない人の方が聞いてる人の数としては、格段に多いじゃないですか。それを、分かってない、ラジオ出演者にだけは絶対になりたくないので、そういうことで言うと、何年やろうと何十年やろうと、俺のこと知らない人がこれ聞いてるっていう、その割には態度でかく喋ってるみたいな、そんな感じの位置づけをね、まあイメージしているっていうのはもちろんありますけれどもね、なんていうこともさておき、メールいただいたので、このディアマンテユイカには、
パパかっこいい。
はい。何でもかんでもメール募集中です。宮川アットマーク 1260.jp。宮川アットマーク 1260.jp。何でもかんでも構いません。ガシガシメール送ってちょうだい。松坊 .info、松坊 .info、それが番組ホームページの URL です。私、宮川まさるに対する、愛人にしてくださいという、連絡とかですね。私の娘がそろそろ、なんかいい感じの年齢になってきたんで、M 字開脚のね、画像を、宮川さんに撮影してほしいのですけれど、いかがでしょうかとかね。そういうわけのわからないメールも含めて大募集でございます。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。